正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は11月の29日月曜日午後1時を回りました。荻野さん、あと1ヶ月するともう多分もうね、最終週の月曜日、年内なので、はい、年末年始のお休みに入っていらっしゃる方も ね、あと1ヶ月分ね、多くなると思うんですけども、そろそろですから、その年末年始の予定をね、僕だけかなこれ、ちょっとどうしようかなって立てなきゃいけない時期にそろそろ入ってきてるのかな。
入ってきましたよね、はい、山崎さん、何それ。
いやいや、まだですから決まってないんですけど、GoTo トラベルの動きであるとか、
あと出ましたね、
それからもちろん一番大事な、ね、新型コロナウイルスの感染状況がどうなってるかによってね、やっぱりこれ変えなきゃいけないんですけども、今の流れだとなんとか少しはこういつもの、もうほとんど忘れがちな前にね、楽しんだ年末年始復活できるのかなっていう気はちょっとしてますけども ね、
ちょっとイルミネーションも出てきてね、あら、クリスマスも今年はいい感じとかね、そんな気がしてますけれども、
まあ、そんな中ですが、やっぱり気を緩めないで、今までの対策はしっかりと行ったまま、なんでしょうね、ちょっとずつ世の中は緩んできていると。それを楽しみたいなとは思ってますけどね。さて、今日のこの番組はですね、ちょっと言葉をね、紹介しようと思いまして、荻野さん、緩和と適応、緩和と適応、この2つの言葉をペアにすると今の環境問題についての話になっていくんですが、
なるほど、
皆さんも聞いたことあるかと思いますかね、そのあたりを今日ね、少しお話ししたいと思います。まあ、言葉は難しいですけれども、内容は分かりやすいというかね、そらそうだよなっていうお話ばっかりなのでね、しばらくの間ですが皆さんお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、先月末からイギリスのグラスゴーという場所で開催されていました COP26、正式名称、国連気候変動枠組条約第26回締約国会議、これ実はですね、1日会期が延長されたものの、とりあえずなんとか ね、合意が得られて、グラスゴー気候協定というものが採択されて幕が下りたと、いうことなんですね。まあ、この会合というのは温暖化対策の具体的な目標について話し合われた会合なんですが、今日はですね、この会議の内容とともに、少しだけお伝えするのと、温暖化対策の大事な考え方、
考え方ありますね、
でそれに伴って私たちが何をどのようにしていくべきなのか、このあたりについて今日はね、少しお話をしてみたいと思います。
お願いします。
で、このお話をちょっと進めていく前に、ベースとなるね、基本的な知識というのかね、知っておくべきことっていうのがあります。この番組のね、リスナーの方々は割と意識が高くてね、地球温暖化の原因であるとかね、どのあたりからこれスタートしてしまったのかね、結構知識あると思いますが、とりあえずおさらいしますね。地球温暖化というのは1760年代から1830年代、このあたりに起きた産業革命、これイギリススタートですよね、皆さんご存知、僕も社会かなで習いました。産業革命によって、まず織物産業の工業化が始まりました。で、そうする中で、蒸気機関というものが発明されてからは、まあ、それまでは例えば人間の、出せる力の範囲であるとか、その他の力を使ったとしても、例えば馬とか牛とか、そういうね、自然の力に頼っていろいろこうね、産業を作っていったわけなんですが、この蒸気機関ができてから、これ産業革命の時にできました、これができてからとんでもない力をね、発揮する、その機関、蒸気機関というのはね、なので これが使えるようになったために生産活動が一気にこの産業革命の間に盛んになりました。
はい、
でここが大量生産大量消費のスタートなわけですね。大量生産大量消費なのでたくさんのものができてね、僕たちはたくさんの便利なものを買い求めて便利な生活にどんどんなっていくわけなんですが、ただしその一方で温暖化の原因となる二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスがこの産業革命をきっかけに大量に大気中に放出されるようになって、地球温暖化が急速に進むことになっております。
なってしまいました。
はい、ということですね。
ね、
でこのようなですね、急速な地球環境の悪化がいろんな方面からの研究で明らかになってきて、ようやくいやこれなんとかしなきゃいけないな、地球環境危ないなと目覚め始めた時期っていうのが、いろんなタイミングがあるんですけれども、世界的に見ますと1992年の国連環境開発サミット、地球サミット、この時にこれは何とかしなきゃいけないということで、温暖化対策がこのタイミング1992年以降ぐっと進んでいったと、進んでいったのか足りないのか、足りないのかなだけども、スタートはこの辺りなんですね。
でも気づいたというところですよね。
そうですね。そして1995年初めて国連気候変動枠組み条約締約国会議、先ほどお話ししました COP ですね、これが1995年スタートですから、 COP1 というのが1995年でスタートしたわけですね。温室効果ガス排出削減のいろんな対策のための協議が1995年から形としてはスタートしていると。で先月から今月初めまで開かれた会議はその第26回目なので COP26 と言われるわけなんですね。でこの会議というのはその地球温暖化防止に向けて、その温暖化をどうやって止めていこうかと、いろんな、枠組みを作って、それから、二酸化炭素の排出量をどれぐらいにしようかという各国の取り決めをいろいろしていった、そういう会議なわけですね。なかなか合意に至らなくてね、大変だった会議、議長さんもね涙ながらにね最後、発言されてましたけどもね。で実はここからなんです、今日の本題はね、ここでその緩和と適応という言葉についてのお話をします。この2つの考え方が地球温暖化防止を議論する時の大きな2つのキーワードということになります。
確かに。
でまず緩和という言葉、なんかをこうやって緩和するというね、緩和なんですが、簡単に言うと厳しさや激しさの程度を和らげる、辞書を見るとそういうふうに書いてあります。そういう意味になるんですね。厳しさや激しさの程度を和らげましょう。でつまりこの温暖化の流れを和らげよう、さらに言えばその原因となる温室効果ガスの排出をいかに抑えていこうかということになります。これが緩和ですね。なので先ほどお話しした COP26 などの国際会議がまさにこの地球温暖化の緩和について、主に議論する場と言ってもいいかもしれません。なので地球全体の非常に大きい範囲での緩やかな動きをちょっと、抑えていきましょう。これが緩和なんですね。COP は26なのでもう26回この会議が行われているんですね。
何度も何度もそのお話をね、皆さんで協議されて、
で少しずつは進んでいると僕は思っているんですね。後退は全くしていないという僕の印象があります。ただやっぱりその毎回各国の思惑であったりね、利益をね、その地球全体を大事にするのか、自国だけを大事にするのかという、そのあたりがいろいろこう思惑があって、なかなか合意に至らなかったんですけども、ある程度とりあえずこれから先2100年あたりに向けて、地球全体の平均気温は 1.5 度に抑えましょうっていうのが正式にとりあえずはね、合意が得られた。これがその緩和の一つの、国際的なやり方ということになりますね。さてもう一つの言葉、今度は適応、これについては後半少しお話ししたいと思います。ここで一曲お届けしましょう。
クイーンで39。
今日のこの番組はですね、はい、地球温暖化防止に向けての大事な2つの言葉、ね、緩和と適応についてお話をしております、
うん、緩和と適応ですよ、うん、皆さん
温室効果ガスの排出削減とその温室効果ガスの吸収、ね、吸収するともちろん二酸化炭素なくなりますからね、そういうことをね、そういうことを行うことがいわゆるその温暖化の中の緩和ですよね。
う
ん、
そうですね。
で具体的に言いますと、例えば省エネの取り組みであるとか、うん、再生可能エネルギーなどの低炭素エネルギーの普及であるとか、
はい、
それから植物による二酸化炭素の吸収減対策、いかに森林破壊を抑えようとか、うん、抑えようかとか、
はい、
植林をしていこうか、そのあたりが挙げられるわけですね。うん、
ね
で後半はですね、もう一つの言葉、適応なんですが、
はい、
この緩和に対してすでにもう起こりつつある気候変動の影響、いろいろあります、
はい、
でこれを防止軽減するための備え、それから新しい気候条件の利用を行うことを適用と言います、うん
はい
うん、ちょっと難しく言ってしまいましたけれども、
いやいや、
もう温暖化が進んでしまってある程度僕たちは生活の影響を受けてしまっています、
ね、
例えば台風が異常に強いまま日本付近にやってきたりとかね、うん
はい、
大雨になるっていう気圧配置になったら今まで以上に雨が、多く、ね、強く降ってしまったりとか、うん、これ温暖化の影響と言われてます、
はい、
でこのあたりに対しての防災対策とかね、はい、なるべくそういうことを、被害をなくそう、これが適応です ね、
うん、ですね、
気候変動の影響を防止軽減するやり方と、うん、もう一つ別の考えとしては、
はい、
気候がこうなってしまったんだから、うん、それに合わせた生活をしましょう、
はい、
これも適応の一つ、
う
ん、だからニュアンスとしては2つあるのかもしれないですね、
はい、大切なことですよね、どちらもね、うん、はい、
前半のね、温暖化の進み具合を緩和するための会議が COP26 だというお話をしましたけれども、
はい、
この会議の最終合意書にはですね、世界の平均気温の上昇を産業革命前から 1.5 度に抑える努力を追求するというふうに明記されました、
は
い、これは私たちの統一見解、緩和に対する統一見解ですね、
はい、
でただね、この会議の中で二酸化炭素排出量が多い石炭火力発電、これについて話し合われまして、最初はですね、この、石炭を使った火力発電を段階的に廃止するという最終合意案があったんですが、結局インドとか中国などから反対意見が出てしまって、段階的に廃止するではなくて段階的に削減するというちょっと表現を歪められちゃって、
うん、そうですよね、
うん、ただ決裂す、ね、させるわけにはいかないので、議長さんはもう本当しぶしぶ、このね会議を継続しようと、そっちの方が大事だろうということで、しぶしぶその、妥協策を飲んで、段階的に削減という合意になったわけなんです ね
緩和って言ってもなんか広く取られたらそうなんだけど、うん、いやもっと頑張らないといけないんじゃないのって思ったりしますけど、
うん、
まあやっぱり一筋縄ではいかないですね。
いかないですね、うん、でその次のね、適応についてなんですが、
はい、
これ適応という言葉を辞書に引きますとこういうふうに書かれてました。人間が外部の環境に適するように行動や意識を変えていくこと、 で、つまり温暖化してしまったこの地球環境に合わせて社会を作っていこうということになります。温暖化はすでにもうかなり進んできてしまっていますし、今後もすぐには温暖化の動きを止めることはできません。
いや本当そうですね、
うん、その緩和政策でね、二酸化炭素排出削減取り組みをしましょう、だけども、温暖化はしばらくは残念ながらどんなに頑張っても続いてしまいます、
はい、
なのでその適応もうまく、ね、やっていかなきゃいけない、
そうですよね。
さて具体的にはどのような適応をしていくべきなのかと、
はい、
いろんな方面での適用っていうのがあるんです。本当に多岐にわたっています。
そうですか、
うん、例えば、うん、温暖化が進むと海水の温度も同時に上がっていきますね、
う
ん、
そうですよね。
で、暖かい海水っていうのは台風の食べ物になりますので、
はい、
海水温が上がるということは台風が強まるということで、うん、日本にとって言うと、日本付近の海水温も上がっていってしまうと台風が強いまま日本を襲ったりとか、
うん、
それから日本の近くで突然台風が発生したりとかね、
はい、
でそういう傾向になってしまう、まあ、それによって気象災害が起きる可能性が残念ながら高まりますので、
はい、
これに対する適応しなきゃいけないと。例えば天気予報の精度を上げたり、
はいね、お願いします。
それから河川の堤防を高くしたり、
はい、
それから防災訓練をしっかり行う、
うん、
これも適応に当てはまると思います。
大切ですね。
あとね、もう一つ見方として、温暖化が進むということは今まで普通に取れていた農作物の品種改良が必要だったりね、
はいはい、
うん、温度が上がってしまうのでね、ちょっと今まで適してたのにちょっと温度上がりすぎて気温が高くなりすぎてね、はい、ちょっと合わなくなっちゃったなと、品種自体を改良しなきゃいけない、
うん
うん、それとか今あるその農作物を栽培する場所、育てる場所をちょっと変えなきゃいけない、
はい、
最近ちょっと北海道のお米が注目されてるじゃないですか。
そうなんですよね。
米どころといったら東北地方だったのが、今北海道が結構 ね結構いろいろニュースになったりとか
なってます、
西のもの南のものがちょっと北の方に上がっていってるというのは、
うん、
これも実際これまさに適用なんですよね。
ですよね、
うん、でこの適応まだまだありますよ。例えばね、これすごく身近ですけども、うん、
はい、
真夏の暑さで熱中症になる危険が高まりますよね、
はいはいはい、
温暖化進むと、
ね、
そうすると熱中症にならないように水分補給をしたり、それからエアコンを適切に使ったり、
はい、
これもまさに適応の一つになります。
なるほど、もう我慢してちゃダメですよっていうことですね、うん、本当にな
んか温暖化って言ったらかなり遠いところのね、地球全体の話で、あんまり生活に身近じゃないんじゃないかというイメージがどうしてもね、つきてしまうんですけども、そんなことは全然なくって、
うん、
台風の話とかその夏の暑さの話っていうのはもうまさに僕たちの生活に密着して、うん、非常にこう影響を及ぼしているものになりますよね、
はい、そうですね、適応しなきゃいけないですよね、う
ん、はい、さて話を進みまして、まだ実はね、はい、これもね適応じゃないかというお話なんですが、
はい、
温暖化が進んでいくと特にね、都市部では、都市部ってもともと気温高いので、
高いですね、
ヒートアイランド現象、
はいはい、
これも重なって、都市部っていうのは熱がどんどん溜まってしまいます、
うん、本当に、
ね、人口も集中してしまいますもんね、難しい言葉を使ったら中央集権的なというかな、全部都市部で解決できるような、そういうものの考え行動そのものも改めて別の考えしなきゃいけない、それが必要になってくるんじゃないか、これも実は適応だと思うんですね。
そうですね、まあ、
地域分散型というかね、地域は地域でちゃんとエネルギーの収支もちゃんとしてとかね、お金の流れも地域だけでそれぞれがしっかりやっていこう、都市部に集中しない、これね、うまく取り入れると逆に地方活性化につながるじゃないですか。
そうですよね。
なので温暖化対策って言ったらね、ちょっとやっぱり我慢しなきゃいけなくて、
うん、
生活をちょっと不自由な方向にしなきゃいけないんじゃないかとかね、江戸時代に戻さなきゃいけないんじゃないかとよく言いますけども、
はい、まあ、戻れば一番いいと思いますけど、
気候はね、
うん、
だけど生活は戻したくないでしょこんな便利な生活、
まあ、確かに。
なので、うん、こういう考え方、例えばその中央集権的な考え方から地方分散型とかね、
はい、
でそれって地方活性化につながるの で、
そうです、ね、
これってやっぱり地方の経済回していくやり方じゃないですか、
うん、は
い、
本当ですね。
そういうアイデアをどんどん出していくべきだし、うん、別に我慢しなきゃいけないっていうわけではないので、うん、なので温暖化防止っていうのは絶対どんどんどんどん進んでいかなきゃいけない、
うん、適用もね、
うん、
はい、IT 関係の会社をどんどんね地方に作ろうとか、は
い、そういう流れもありますね、
ありますよね、
うん、少しずつ出てきてますよね、
それが本当適用ですよね、
うん、要するに知恵とねアイデアなんですよ、うん、あと想像力というのかな、
はい、
地球温暖これ進んでるので、
はい、
見て見ぬふりしてもしょうがないんですよ、ね、解決にならないの で、
そうです。
あのなんとかちっちゃいことでもいいのでね、うん、そういうアイデアを見つけて実践していくのは、はい、僕はすごく大事なことかなと思っています。もしあのラジオを聞く皆さんでね、
うん、
こんなことをやってますと温暖化防止これどうなんでしょうかみたいな話があったらぜひ、ね、取り上げさせてください、
ね、
あのこちらの方にお便りいただいたらね
本当ですね、
うん、それについてのいろんなお話もできるかなと思います、
は
い、
本当ですね、
考えていただきたいなと思います、はい、
そうです
ね、アイデアと想像力です。今日は緩和と適応についてのお話をしました。
兵庫環境創造協会地球温暖化防止自然環境の保全再生子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを兵庫環境創造協会。
さてここで番組からお知らせがあります。
環境省脱炭素ライフスタイル推進事業の高度化検討等委託業務の一環で実施している環境意識全般に関するアンケートへのご協力のお願いです。この番組を聞いて環境意識がどう変わったかなどについてお尋ねしていますので皆様ぜひご回答ください。お願いいたします。
お願いします、
はい、回答期間は11月もう1日から始まってるんですが来年の1月10日まで取りたいと思います。アンケートにお答えいただいた方の中からは抽選で10名の方に 2way の保冷バッグまたは折りたたみボトルをプレゼントします。詳しくはラジオ関西または兵庫環境創造協会のホームページでご回答いただけますのでよろしくお願いいたします。
はい、皆さんどしどしねご協力の方、ね、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
この番組でもですね、番組からプレゼントをね毎月お届けしますが5名様から防災グッズ手に入れたいっていう方は番組の方にお便りをお願いします、
うん、はい、ぜひお願いいたします。
はい、宛先はこちらです。
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいことファックスでは 078-361-0005メールではまさきアットマーク jocr.jp こちらまでお寄せください。もう本当に皆さんあの質問とかご意見とかも絶対添えていただくと嬉しいですね、
うん、そうですね、はい、個人的に僕が一番知りたいのは、
うん、
その温暖化防止とか気候変動対策、
はい、
などなど他の環境問題でもいいです、うん、ゴミ対策と何でもいいんですけれども、こんなアイデアがあるっていうのをね、うん、ぜひ知りたいですね、もしあればですけどね
本当にね、今日もあの適用に関してね、
はい、
きっと私たちもあの人間の考える知恵やアイデアってね、
うん、
いっぱいあると思うんですよね、うん、もうぜひ私たちに教えてください。お願いします。
はい、お待ちしております。よろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いいたします。
ということで正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。